創世記22章5節から12節まで。そこでアブラハムは若者たちに言った。あなた方はロバと一緒にここにいなさい。私とわらべは向こうへ行って礼拝し、その後あなた方のところに帰ってきます。アブラハムは燔祭の焚き木を取って、その子イサクに負わせ、手に火と刃物等を取って二人一緒に行った。やがてイサクは父アブラハムに言った。父よ。彼は答えた。子よ、私はここにいます。イサクは言った。人焚き木とはありますが、燔祭の子羊はどこにありますか？アブラハムは言った。子よ、神自ら燔祭の子羊を備えてくださるであろう。こうして二人は一緒に行った。彼らが神の示された場所に来たとき、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べ、その子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた。そしてアブラハムが手を差し伸べ、刃物を取ってその子を殺そうとしたとき、主の使いが天から彼を呼んでいった。アブラハムよ、アブラハムよ。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いが言った。わらべを手にかけてはならない。また何も彼にしてはならない。あなたの子、あなたの独り子をさえ私のために惜しまないので、あなたが神を恐れるものであることを私は今知った。それでは、今朝は説教題、親子で捧げる礼拝と題しまして、泉川牧師よりメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。今日も良い天気の中、こうして恵まれて礼拝を捧げることができることを本当に感謝いたします。お祈りをして今日のメッセージを取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちが心を開き、そして私たちの心の感性を本当に高めて、あなたに心を向けるときに、あなたが私たちをどれほど愛してくださっているのか、大事に思ってくださっているのか、それを知ることができます。またそのような思いを持ちながら日々の生活を歩み、またそれを振り返るときに、ここにもあそこにもあなたの愛と真実、私たちを祝福しようとするあなたの御心が私たちの生活に満ち溢れていることを思います。ですからこそ、私たちの心があなたに向かうときに、私たちは平安な心、また感謝な心、そして喜びに溢れた心を持つことができます。ますます私たちの心をあなたに向けることのできるものでありたいと、そのように願っております。またこのように祝福された一週間を過ごし、私たちはこの礼拝の場に集いました。あなたが私たちを招いてくださるからであります。心からなる感謝と賛美をあなたにお捧げすることのできるこの時をありがとうございます。また礼拝の中であなたは命の御言葉も私たちに与えてくださり、また御言葉を通してご聖霊もこの時に働いてくださることをありがとうございます。あなたの御言葉に預かることは、あなたの心の中に生きることであり、またあなたと共に生きるために必要なことであります。どうぞ私たちがあなたの御言葉を心の中で、本当に神様の子供としての素直な心でそれを受け止めていくことができますように導いてください。また心に留めた御言葉を通してご聖霊はなお働きを続けてくださって、私たちに新しい心や新しい思いを満たしてくださることをありがとうございます。私たちが何々しなければならないという、そのような窮屈な思いではなくて、御言葉を通してご聖霊の働きを通して与えられた新しい心に基づいて、本当にあなたを愛することを喜びとし、兄弟姉妹を愛することを喜びとし、生かされていることの中で担わされていることを感謝しながら行うことのできるものとならしめてください。 これからまた御言葉を取り継ごうとするこの小さき者もあなたのご主権のもとに置いてください。感謝と願いと尊き主イエス・キリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日は創世記の22章の5節から12節までのお言葉が与えられましたので、そのお言葉を通して語らせていただきたいと思います。まあ、つい最近ということでもないんですけれど、ここしばらく教会の中で礼拝のことについていろいろ思い巡らすことがあります。まあ、そういう中で気がついてみるとですね、ここには大人の人たちが集まり、そして子どもたちはその前の時間に下に集まってそれぞれ礼拝を捧げているわけですけれど、でもその形がいつも固定化されていると、大人と子どもたちが一緒になって、嘉手納教会に集う者がみんなが一緒になって、一緒に集いながら神様に礼拝を捧げるという機会はあまりにも乏しかったなというふうに思うこともあるわけであります。もうそれを家庭というところで捉えてみたら分かると思いますけど、夫婦は一緒になって神様の前に祈る、で子どもたちは子どもたちで大人とは別にお祈りする、で家族で一緒にお祈りしたり賛美することはないという、こういうことだったらとても家族としては寂しい状況のような感じがしますね。食事の時もですね、大人席が隣の方にあって、子ども席がこっちにあって、別々の時間にですねそれぞれ食卓を囲むということがあったらどうでしょうかね。聖餐式を行うというのは神イエス・キリストを真ん中に置きながら私たちが同じ食卓を囲むもの、家族としての確認という意味もあるわけですけれど、もし教会の中でですね大人も子どもたちもみんなが一緒に集うということが軽んじられることがあってはいけないなというふうに思ったりするわけであります。イエス・キリストのところに母親たちが子どもを連れてきたときにですね、弟子たちはそれを退けようとしました。しかしそれに対してイエス・キリストは子どもたちが来るままにしなさいとおっしゃって、大人たちだけが集まってたそこに子どもたちが入ってくることをイエス・キリストは良しとされたということであります。かえって大人だけ子どもはあっちという区別するということを必ずしもイエス・キリストはそれで良しとするということではなかったということですね。まあ、そういう意味では私たちの教会もイエス様の教会でイエス様による教会であり、そして父の教会でもあるという意味においてはですね、もっともっと私たちは共に一つになって神様の御前に礼拝を捧げたり賛美を捧げたり祈りを捧げたりということを大切にしていかないといけないのかなというふうに思うわけであります。またそのことが結局大人の人たちが持った信仰が子どもたちの中に、そして孫たちの中に、やがては子孫にまで継承されていくということの中でとても大切なことではないかというふうにも思わされるわけであります。まあ、それは具体的にどういうふうにしたらいいのかということについてはいろいろ相談しないといけないところではあると思いますけれど、しかしどのような課題もですね一つ一つクリアしながら、私たちは一つの家族として神様の御前で一緒に礼拝を捧げることができる、そういう群れになること、またそれがまず第一に抑えられている、そういう教会でないといけないのではないかというふうに思うわけであります。この私たちの信仰生活の中で一番大切なことは神様に対して礼拝を捧げるということだとこのように思います。キリスト教会の歴史が始まって以来、私たちこの信じる者たちが集まる中で一番大切にされてきたのが神様に礼拝を捧げるということでしたよね。 ですから教会の営みの中で礼拝というのが一番大切なものであるならば、その礼拝は最も良い形で神様に捧げられることが望ましいんだというふうに思います。まあ、そういう意味で私たちはみんなが一緒になってというところをですね、求めていかなければいけないのかというふうに思うわけです。まあ、そういうことを常々思わされている状況の中で、創世記の22章5節から12節のお言葉ですね、そのくだりが心に留まったということであります。でこれを今日は皆様と分かち合いたいとこう思うわけであります。これはこの内容にですね入る前に礼拝ということについて少し私たちは振り返っておきたいと思いますけれど、皆様はですね礼拝の中で何かしらのことをですね期待しあるいは思いながらこの礼拝に参加しているというふうに思いますけれど、私たちは礼拝というのは私が必要なものを求めるべきところとして礼拝を考えるべきなのか、それとも礼拝というのは自分が持っているものを捧げる時として礼拝を考えるべきかということがあります。まあ、両方という考え方もあるわけですけれど、どちらを大切にしていったらいいんだろうかということになるわけです。そうすると多くの方々は礼拝の中にですね求める思いを持っている人たちが多くいるのではないかというふうに思います。で一人一人の心は私は分かりませんけれど、私自身が信仰生活を歩む中で礼拝に参加するときにですねやっぱり自分自身が慰められたり励まされたりもう力があふれてきたりですね喜びがあふれたりとか、やっぱりそういったことを礼拝の中で期待するという思いがありましたし、実際こういう礼拝とかという場でですね自分の心が本当に神様に取り扱われたなと思うとですねやっぱりこの新しい習慣さあ頑張るぞみたいな形になっていくわけでありますから、まあそういう意味では礼拝に参加して心が満たされるというのはとても大きなことでありました。逆にですね礼拝に行ってもですね自分自身の心が喜びに満たされないとか力があふれることがないとかっていうことになると、どうしても礼拝に行こうとするモチベーションっていうのか、そういったのがだんだんだんだんですね下がってきてですねでちょっと調子が悪いと今日は調子が悪いから休もうかみたいな話にですね、昔だったらですね昔っていうかそういう喜びがあふれてる時でしたら調子が悪いなどうしようかなと礼拝行ったら治るとかってそういうふうに思えたものがですねそうでないという時もあるわけですね。ですから礼拝に対して私たちは求めるもの、それ求めるもの思いがあっていけないという意味ではないですけど、求めるという心はが、まあ、中心になるということはないのかなというふうに思います。ただそういったことをですね今日的な社会のこういう流れの中で見たときにですね本当にそれでいいのかなと思わせれることはあります。まあ、いつも私が礼拝の中でこの社会というのは経済活動をですね中心にしているということをよく言います。でそれは実際その通りだと思っております。そしてその多くのですねお金が動いていくためにはそのサービスを提供しようとする人たちがいると同時に、それを必要とするそれを欲しいと思う人たちがいなければ経済活動っていうのは成り立たないんですから、そうすると私たちがですねサービスが欲しいこういう商品が欲しいでこういったものが欲しいとかという時に欲しいという心にはですね常に自分に対しての不足感足りないというないという思いがあるので欲しいということもあるんですね。欲しいという思いがあるということは自分の中に不足感があるということです。聖書的に考えるとですね私たちは与えられているもので満足することができるということがまず一番基本的なことだと教えているわけですけれど、でも持っているもので満足するという話になるとですね、その 商売をする人たちからすると、満足している人に対して物を売るというのはちょっと難しいことなので、やっぱりこれ足りないと思ってくれないと、売れないという話になるわけですよね。そうするとですね、まあ、分かりやすく説明することですけど、私が一番最初に車を買った時には、軽自動車でですね、しかも軽自動車の中で一番安いやつを、買ったわけですね。でも、初めて給料で買うという意味では、すごく大きな買い物ということになるわけです。そうすると、車の中に入ると新品のですね、匂いがしてですね、おう、車ついに自分のもの買ったぞみたいな形になるんですけど、そういう喜んでる私のですね、知り合いがですね、俺も車買ったよと言ってですね、私と比較できないぐらいちょっとランクが高いやつをですね、買ったとか言ってですね、どんな機能なんだとかっていうこういう話を聞かされるとですね、あれほど自分のもので満足してたのにですね、なんかこれじゃ満足できないなって、まあ仕方ないからこれはしばらくも買ったばかりだから使うけれど、いつかお金ができたらあれぐらいのものは買わないとなみたいな話になっていくわけですよね。で、私たちはそういうふうにして本当は自分が持っているもので満足すればいいんでしょうけれど、それに対してこっちの方がもっといいよとか、これだともっとすごいよねとかというふうにことさらに比較されるものをですね、頻繁に見せられるというようなことになるとですね、どうしても私たちは自分のものを持っているもので満足できないという形になるわけです。この今の沖縄もですね、本当に急激に発展したという状況がありますので、私の小さな頃と比べてみてもですね、今の時代というのはとても便利になっていると、そういうふうに言っていいと思いますね。暑い夏になるとですね、向こうでもちょっとやってますけれど、うちわでですねこうしながら寝てましたよね。うちがないお家もありましたかね。それでやりながら、でもこれやってると手が疲れるんですよね。手が疲れるからずっとやっていると汗が出る、汗が出るんですけどやめるともっと暑い。それでもなんかどこかで寝つく時までこう自分なりにやってみるみたいな、そういう感じでしたから、扇風機ができた時はすごいなと思いましたし、今も皆さんもクーラー当たり前という状況なのかもしれませんね。でもそれでもやっぱり夜はですね、暑い暑いとかですね、やっぱりその不満もあったりするわけですよね。ですから私たちは本当は持っているもので満足したらいいんですけれど、ことさらにですね、それで満足することができないように、これは素晴らしいよ、これもいいよ、あなたの手のこと、手の届くってこれもあるよというふうにしていろいろされていくとですね、私たちはいつもなんか自分が持っているもので満足ができないという生活を送るようになるということですね。仕事を教えるとですね、もっと仕事できる人いるよとか言われると、結構楽しく仕事してたこともですね、なんか自分って、しょぼい仕事をしてるのかなみたいな気持ちになって、ちょっと、満足感がなくなるとかですね、そういう話になるし、英語が話せるようになったとかですね、いろんな勉強をして、本当に面白いなと思っているところに、いやいや上は上、上には上がいるんだみたいなことがまた見せられると、あ、もっと勉強頑張らないといけないかなと、結局今の自分の中にあるものを、満足する時間は少なくてですね、ほとんどがいつでも足りない足りないという感覚の中に実は生かされているということなんですよね。ですから今の時代というのはたくさんのもので満たされてますけど、満足している人たちはほとんどいないという状況だと言っていいでしょう。まあそういう意味では私たちは日常的にですね、満足するという、感謝する、それで喜ぶというところから遠ざかった生活を強いられているということに気がつかないといけないですね。そうすると私たちは日頃の生活の中で今日を満足し、今日を喜び、今日満ち足りたという思いになって生活するということから遠ざけられたことによって、いつも自分たちの心の中には何かしらの不足感を感じながら、そしてついに神の御前にですね、礼拝という形で集うということになるわけでしょう。そうすると私たちクリスチャンであっても 時代の中でいつもこう不満足感を持っている私たちは、せめて神様の御前に出てきた時は思いっきり満たしてほしいという形になるわけですから、ですから恵まれるよという、そういう集会とか集まりとかというのはたくさんの人たちが集まってくるという状況になるわけですけど、教会の働きの中で本当に聖教を極めているこういった集まりの基本的な特徴というのは、そこに行ったら満たされるという、そういうことですよね。ですから多くの人たちがやっぱり心の中に満たしを求めて、あちらこちらにそれを満たしてくれるものを探しているということではないのかなというふうに思うわけであります。しかし本来はですね、神様が私たちに対して恵みが不足しているということではありません。イエス・キリストがこういうお話をしたことがありますよね。10人のですね、この重い皮膚病にかかった人たちがイエス・キリストを通してその病が癒されるというこういう状況になりました。その時にイエス・キリストのところに戻ってきてですね、そしてイエス・キリストのところにひざまずいて神様を褒めたたえて、そしてイエス・キリストに感謝を捧げることができたのは一人のサマリアの人だったというふうに聖書の中に出てきますよね。その時にイエス・キリストがその癒しに預かったのは10人でなかったのか、他の9人はどうしたんだというふうに問いましたよね。私たちはですね、これほど大きなことを経験したとしても、10人のうちの9人は感謝を、また神様に対しての賛美を忘れてですね、ただただその生活の中に戻っていくということをする。ただ一人の人だけは心からなる感謝を捧げに帰ってきたという話がありますよね。ですから私たちは本当に感謝とか賛美とかを捧げるということに心が鈍いところがあるんではないのかなというふうに思わされるわけですね。実際聖書の中で私たちにですね、本当に主がしてくださった良きこと何一つ忘れてはいけませんよと、忘れないためには思い出さなければいけません。ですからこうしてくれてありがとう、ああいうこともありましたね、ありがとうと、私たちはそれを思い出す時間がなければならないでしょう。もし私たちが聖書が教えている通り、神様が私たちにしてくださっていることを覚えて、それをちゃんと確認してそれを感謝するということが日々できているのであれば、実は私たちは心が乏しいではなくて、心がですね、豊かに満たされるものとなるはずなんですよね。神様は日曜日だけ私たちを愛するのではなく、この礼拝以外の時間の全ての時間も神様は私たちに対して愛を注いでくださっています。そうすると私たちがその一つ一つを日頃の生活の中でちゃんと受け止めることができ、それに対して感謝するということができたらですね、私たちは不足ではなくて心から満足しながら日々の生活を生きますから、そうするとそういう心を持ってさあ神様の御前に出ていこうという話になった時にはですね、神様1週間いっぱいいただきました、ありがとうございます、今日はもっといっぱいもらいに来ましたということではなさそうでですね、本当にありがとうございました、今日は本当にそのお礼を神様に伝えたくてやってきましたというのがなんか普通じゃないのかなという気がするわけですよね。ですから私たちが礼拝の中で神様に対して感謝をするとか賛美を捧げることができるためには、実は私たちが満たされているものでなければなりませんけれど、それは礼拝の中で満たされるということよりもですね、それ以上に私たちが日々の生活の中で神様から恵みを受けているんだということを、私たちが日々の生活の中でそれを受け取って喜び、そしてそれを思い出しては感謝をするという、こういう生活を送るのでなければ、そういう生活を取り戻すのでなければいけないんだというふうに思うわけです。イエス・キリストが終わりの日には信仰を見ることができるだろうかというふうに言われたことがありますけど、信仰をどうして見ることができないのか、日々の生活の中で 神様から愛され、祝福されながらそれを受け止めることができず、いつも不平と不満とそして無気力な生活を1週間生きて、日曜日に礼拝に来てその日だけを取り返そうとして求めたけど、それほどでもなかったという話になるとですね、本当に人々の心の中から神に対して向かっていこうとする心がどんどんどんどん小さくなって萎えてしまうということは本当にありそうだというふうに思うわけですよね。私たちの信仰はですね、神様に愛されているということを私たちが受け止めることができるときに、私たちはそれに対しての応答として信仰の心がですね、あるいは神様に対しての愛が神様に向かってこうしてほとばしり出ていくということでありますから、まあそういう意味では日頃の生活をですね、私たちは感謝と喜びのうちに過ごすものにならなければ、礼拝が礼拝としてですね、捧げる礼拝になることは難しいのではないかというふうに思うわけであります。まあ前にも話しましたけど、病気をするといいですよね。脳梗塞で倒れるとですね、指も動きませんから、足も動きませんから、そうすると本当に指一本がこうして動くだけ動くことがどんだけありがたいことかというふうに思うわけですよね。いつも言うことですけど、トイレに入ってトイレットペーパー皆さんも使うでしょうけれど、あれですね、片手だけだとですね結構難しいですよ。カラカラカラってこうしてトイレットペーパーを長さこの長さだって出すのは簡単ですよ。さてここからです。このトイレットペーパーをどう切るかっていう話なんですよね。で片手だとこれ切ろうとするとですね、これくるくる巻いてるでしょ、そっと切るってしかこうするとですね、一緒にファーって出てくるから、1メートルで切る予定が2メートルになってですね、切るつもりが切れなかったみたいな人、どうするとか、もう一回スピード早めてとかってひゃってやるんですけどそうしてまたガラガラガラガラって言って、トイレで3メートル4メートルにトイレットペーパーをするということですけど、この右手がですねたったここにこうして押さえることができるだけでもですね、こうして切れるんですから、ですから細かい作業ができなくてもですね、協力してくれる右手があると左手の作業って随分楽だなというふうに思ったりするわけですよね。そうすると本当にできないということを通してできることがどんなに素晴らしいことかなと思うと、日頃からこんなすごいことさせてもらってたのにそれ分からずに神様すいませんでしたというのが入院中の気持ちでしたよね。ですからそういう意味で私たちは生かされていること、恵まれていること、立ち止まってちゃんと味わえばですね、神様に対してもはや求める思いではなくてですね、神様に対して自分の心から捧げるものを捧げていきたいと、こういう思いになるということですね。決して世の中のですね仕組みやそこで行われていることによって私たちの心がですね奪われてはならないということを思うわけです。私たちはいつも喜ぶことができ、希望を持って絶えず祈ることができ、そしてどんなことを思い出してもそれを感謝することができる私たちでありたい、そういうあなた方になるために天の父なる神様イエス・キリストを送ったんですよ。ですからイエス・キリストにあって皆さんがそうできることを父なる神様は願ってらっしゃるんですよと教えてくださっているということですよね。ですから礼拝は本来ですね捧げるということです。求めるではなくて、私たちが日頃豊かにその与えていただいてますから、生かしてもらってますから、もう自分たちもありたけの心を携えて神様ありがとうございましたって、私の心を捧げます、私必要ですか、何でもしますよ、お言葉くださいという、こういう思いで私たちは礼拝に参加するものでありたいと思うわけです。そして今日の聖書の箇所を見てみても、アブラハムとイサクがですね、モリアの山で礼拝を捧げようとしているということですよね。実際そのようにアブラハムが若者たちに言います。あなた方はロバと一緒にここにいなさい、私とわらべは向こうへ行って礼拝しと書いてますよね。 礼拝するために2人で行くからあんた方こっちで待っていなさいねと、アブラハムはイサクを連れ立ってモリアの山にですね登っていったと、そういうふうに聖書に書いてあるわけであります。でアブラハムは礼拝を捧げにと言いましたけど、どう見たってですねこの礼拝という行為はアブラハムとイサクがですね神様から何かたくさん恵みを受けるとかですね祝福を受けるという場面のようには見えないですよね。かえってアブラハムは我が子イサクを反祭の捧げ物として神様に捧げるという、そのことで頭も心もいっぱいだったという状況ですよね。でイサクも途中からはですねこれはどうもいつもと様子は違うということは分かりますけれど、でも父親に対しての信頼があります、愛がありますから、このお父さんの信仰に信頼して委ねて、で反祭の捧げ物として手足縛られてこの薪の上にイサク登りますよね。年老いたアブラハムでまだまだ元気盛んなですねイサク、かけっこしたらですね絶対アブラハムはイサクを追いかけることできません。私も自分の孫がもう走ったらですねもうダメですね、もう投げ縄でも作ってですねやるしかないという感じになりますけど、ですからアブラハムがですねイサクをこの捧げ物として祭壇の上に乗せることができたというのは、イサクもですね、あ、自分を捧げ物にするんだなということが分かりましたけど、じっとお父さんがするままにさせたということなんですよね。ですから、アブラハムにとっては自分の命であるイサクを捧げないといけない。で、イサクにとってはお父さんがそうするんだなということが分かっては、自分の命をお父さんに委ねて、言うならば自分の命を捧げて、この反祭の捧げ物をするといういわゆる礼拝行為を行うという形になっているんですから、ですから少なくとも私たちが普段考えているような今日は恵まれましたみたいなそういう礼拝ではないということはよくお分かりいただけると思うんですよね。捧げる礼拝をアブラハム親子はされたということです。ですから礼拝というのはこういうところが最も重要な部分なんだなということを私たちは教えられるわけです。実際アブラハムがイサクをじゃあ神様に捧げます、イサクもまた自分をお父さんを通して神様に捧げますと、そういうことがなぜできたのかという話になれば、それはそこに至るまでの間神様がどれほどアブラハムのことを愛しイサクのことを愛し、そして日頃の生活の中でどれほど心を注いで彼らを祝福してくださったのか、そういったことを彼らは体験し感謝し喜び、そういったことを積み重ねながらその愛してもらったことを知れば知るほどに神様のことを彼らも愛するということを心が出てきたんじゃないんですか。これほど愛してもらったからこそ神様のことを心から信頼するという話になるわけですから、彼らが命もでは捧げますとこういうふうに言うことができたのは、彼らが日常生活の中でいかに神様から愛されて生かされているものであるかということを骨身に染みて彼らは理解することができるところにいたということですよね。ですからこの礼拝の中で別に感謝とか賛美とかそういうことではないですけれど、そういったことが根っこにあって彼らは命も捧げましょうという、そういう神様に対して捧げ物をするということができたということですよね。では神様はなぜアブラハムにそのような礼拝を捧げなさいというふうに要求されたんだろうかということですね。旧約聖書を見ていると律法というのがですね中心であるということは読めばすぐ分かります。そして律法の中でもですね、いわゆる祭儀式律法というんでしょうかね、こういう祭壇でですね、この捧げ物をするときにどういうふうな捧げ方をしないといけないのかという、もう本当にこと細かなですね規定があるわけですよね。祭司たちはそれに基づいて 来られた一人一人が間違いない形で神様に捧げ物を捧げられるか、それを指導していかないといけないわけですよね。傷物はダメだとかですねあるわけですよね。でそういったものをもう本当に聖書の中で読んでるとですね、なんで捧げ物のことでこんなにまで細かいことがいろいろ教えられてるんだろうかと思うんですけど、実は捧げるという行為というのはですね、言うなれば相手のことを愛してですね、愛するからこそ愛するものを喜ばせ、あるいは愛するものを満たし、愛するものに祝福を与えるために、私たちはそのために必要なものを全く喜んでそれをできる限りこうしてそこを満たしてあげようとする、そういう心ですよね。捧げるというのはそういうことです。ですから神様は実は一人子であるイエス・キリストであっても私たちに対して与えるほどに私たちのことを愛してくださっている、これが父の心ですよね。じゃあ父の心を受けている私たちがどういった心を持ったら親子関係になるのか、親はいっぱい与えてくれました、私は少しも与える心はありませんでは心がつながっているということはないというのはすごくわかりますよね。全てを与えてくださる神様に対して、親に対して、私たちも自分の持っているものを全部捧げていきたいというところまで引き上げられて、初めて私たちは心が一つになるという交わりがですね、本当はそこで成立するということなんですよね。親は子供のことを考える、でも子供は親のことを考えないでは、親子ではあるけれど親子の心のつながりはしっかりつながれているとは言えないでしょう。子供のことを思う親がいて、親のことを思う子供がいて、それで初めてそこに成立するのが本当に親子としての世界ではないかというふうに思うわけです。天の父なる神様はこの世界をですね、そのようにお互いをお互いのために自分の命であってさえも喜んで捧げてもいいよという、そういう人たちによって作られる世界、心と心がですね本当につながり合うことのできる世界、そういう世界をこの私たち人間に与えたいと思われるわけですから、ですから天の父なる神様は、私は自分の命もあなた方に与えます、そしてあなた方も自分の命を私に捧げますと、こう言えるお互いの間柄になるんだったら、これが本当の美しい愛の世界なんだよということは神様の中にはあるわけです。ですから天の父なる神様は自分が愛されたいから愛せよということではないです。自分には足りないのがあるからもっとなんか出せとかという意味でもないです。そうではなくて、私たちはこの心の中にあるものは必ず形に現れますから、そうすると神様に対して自分そのものを捧げたいと与えたいという心を持つんだったらですね、必ず私たちは自分たちの時間であるとか物であるとかいろんなものをそのことのために使うという形になっていくわけですから、ですからそういう意味では、聖書の中で捧げるという行為が礼拝の中心に据えられている、で捧げられるということがどんなに大切なことかということを聖書は私たちに教えてくださっているわけですよね。金持ちがじゃらじゃらと献金しているそばでですね、レプタ2枚しかないその貧しい女性がですね捧げたもの、イエス・キリストはしっかりそれ見ていて、金持ちはいっぱい捧げたように見えるけれど、でも本当に神様にいっぱい捧げたのはこの女の人なんだよとイエス・キリスト言われましたよね。どう考えたってですね、このじゃらじゃらとこうしてやったこっちの数の方が多いですよ、レプタ2枚と比べるとですね。でもイエス・キリストが言いたかったことは、神様に捧げるという時の捧げるというのはどれほど神様のことを愛しているかって、神様のために喜んで生きようとしているかということを示すものとして献金というのは見ているわけですからね。そうすると全財産をですねこうして捧げたこの女性の捧げ物は、 この全財産を捧げたという意味では自分自身の命ももう捧げますというニュアンスが伴っているわけですからね。それでイエス・キリストはこれが本当に神様の前で豊かに捧げたんだと言いましたよね。ですから神様は私たちに対して全てを捧げてくれました。神様はこの世界を作られて、この世界を私たちに与えてくださった、プレゼントしてくれた、言葉を変えて言えば捧げてくださったということになるわけですよね。イエス・キリストも私たちのために与えてくださった、聖書の言葉も全部私たちのために与えてくださった、私たちが困っている時に助けを与えることも協力者を与えることもいろんな恵みも与えることも全部私たちのためですよね。ですからそのように神様は私たちのことを愛してくださっているわけだから、それを受け止めているんだったら感謝があってしかるべき、それを嬉しいと思う気持ちがあって当たり前、そういう気持ちがあったら当然のようにあなたが愛してくださったように私もあなたのことを愛したいですという気持ちになるのは当然すぎるほど当然ということでしょう。そうすると礼拝というのはですね、捧げるということが中心になるということですよね。ですから私たちが神の家族という形でお互いが結び合う、そういったものとなるためには私たちが喜んで捧げていくという形の愛を持つということ以外に方法はないんだなということが分かります。ですからこそ天の父なる神様は愛することに捧げるということを伴うものですね、それを私たち一人一人の中に回復させたい、それこそ重要なこととして自分たちの生活の中心に据えてほしいということですよね。そうすると結局私たちが神を愛することも神のためではなくて、私たちが神を愛するようになるのも私たちがその愛の交わりの中で永遠に守られて生かされて祝福されるという、それもまた私たちの祝福のためという話になるわけですから、ですから私たちは神様との関係の中でですね、どんなに神様に対して良くしてあげても、良くしてあげたことでもっと良くしてもらえるという話になっていくので、どう考えたって私たちは神様から祝福を受けることしかできないという話にもなるわけですよね。ですから与えなさい、与えなさい、どんどん与えなさい、与えたらゆすり入れるほどに入れてもらうことになるよというのも、神様が私に対してそうしてごらん、そうすればするほどあなたにとってそれは幸せなことに絶対なるんだからという、そういうことですよね。であれば私たちは捧げていくという以外の道をですね、進むことはできないというふうに思うわけです。ですからアブラハムに対して、私は自分の独り子であるイエスもあなた方のために与える、いや私という存在もあなた方の祝福のために私をあなた方にあげる、私は全てをあなた方にあげるんだけど、アブラハム、あなたは私に対して何を持って答えるんだというふうに問いかけた時にですね、分かりましたって、私の子も捧げますというところに行くわけでしょう。そしてそのようなことが分かり、そのようなことを進むことができる親のもとで子供が育てられた時に、イサクもですね、お父さん、私も神様に捧げます、捧げ物として私が必要だった、お父さん私捧げてください、私邪魔しません、この方がくびりやすいですかとか、まあ仮にですね、お年寄りですからね、アブラハムね、紐が緩くたってですね、イサクこうして外さないですよ、もう縛ら自分の手で自分縛ってるみたいなもんですからね。そういうことがですね、この22章の5節から12節の中で私たちは見ることができるということです。そうした時にですね、私たちは礼拝って本当に何か何だろうかなということを考えると、自分たちの礼拝は本当に捧げるということが中心となっている礼拝なのかどうなのかというのは、やっぱり私たちは振り返ってみないといけないと思うわけですよね。心から感謝と喜びがあったら、賛美を捧げますという時もですね、なんか神様は、まあ耳は遠くないんですけど、なんか 届いてほしい私の気持ちみたいなのがあるから、どうしても声は普段より大きくなるんじゃないですか、普通は。しかも大きいだけじゃなくてですね、できるだけこの神様に対して心を伝えたいと思うわけだから、心も込めて歌うでしょうし、そしてまた雑な歌い方もまずいかなと思ってですね、自分なりにですね一生懸命歌うということになるかもしれませんね。まあ、念のためにですね、神様は歌が上手な人と歌が下手な人の賛美を聞いた時にですね、こっちが聞きますということではないのでたとえ音程がですね狂っていてもですね構いませんね。心込めてですねこうして賛美をするというのがいいんじゃないでしょうかね。一人の人が代表で祈る時にですね、私たちはその人の祈りに自分も本当にそう思っています、本当にそうですよとその人と心を合わせながらですね、そして彼女が、イエス・キリストの御名によってアーメンとこう言った時に、そうです、本当に神様私もそう思ってるんですよというアーメンと心をその揃えてですね、やっぱり祈るとかですね、やっぱり違ってくるんじゃないかというふうに思うわけですよね。もうそもそも礼拝から入ってくる瞬間から皆さん満たされてますから、喜んでるし感謝があるし、今日は思いっきり自分の心を神様に捧げるぞってあっちから入ってくるんですから、そうするともうここがスタートですからね。そうするとそういう人たちによってこの空間が満たされると、お互いの喜びがお互いの喜びに響き合ってですね、感謝と感謝が響き合ってですね、そうするとみんなが一緒に祈ることによって私たちの感謝はますます大きくなりね、ということではないでしょうかね。ですから喜ぶ者と共に喜ぶというのがありますけど、私たちは心をこう共鳴させる、一緒にこうして響かせるという、そういうことができるものですから、ここに本当に神様を褒めたたえていく、そういう思いがこうして響き渡ると、これがお互い同士をつなぎ合わせていくもの、そうじゃないですか。一緒に喜んでいるものと喜ぶと心はつながってるんですよね。賛美をしているものと賛美をしているものが賛美する心で一緒にいると心がつながるでしょう。ですから神様に対して心から捧げる礼拝を捧げることは、私たちがまた兄弟姉妹として愛によって深く結ばれていくということにつながるのは当然のことだというふうに思うわけであります。まあ、そういったことを思いながらですね、アブラハムとイサクは親子でその最も重要な捧げる礼拝というのをこの瞬間にしたんだなというふうに思うとですね、ああこんなことが嘉手納教会でも実現されたらいいなというふうに思うわけです。ですから大人だけいてですね、とても静かで私も話しやすいですけど、でも子どもたちが一緒にいてガヤガヤしていて時々わーとかっていう声でですね、みんなが振り向くようなことがあったとしても、なんかこういうみんなが家族として礼拝を捧げているということが素晴らしいことじゃないのかなと思ったりしますね。まあ、そこら辺のところはですね、ちょっと技術的なことですからいろいろ相談しなければいけませんけど、このアブラハムとイサクを通して私たちは礼拝ということを深く顧みるように導かれているとこのように思うわけです。少し長くなりました。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたを私たちは心から礼拝するものになりたいと、そのように思います。あなたがすべてを与えてくださるお方ですから、私たちもすべてをあなたに捧げることのできるそんな心をいただきたいと願います。しかもそれを親子大人も子どももみんなが一緒になっている中で、そういった世界を私たちはいただきたいと願います。どうぞ嘉手納教会の礼拝をあなたが引き上げてくださいますように、そのためにもどうぞ一人一人が月曜日から土曜日までの1週間本当に日々の生活の中で神様がしてくださること一つ一つを発見し、
それを受け止め、喜び、感謝、また希望を持って祈る、そういう生活を私たちの中に回復させてくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。それでは応答の賛美をしてまいりましょう。どうぞご着席ください。